れると必ずあの舌を怪我するセオリーなんか今もちょっと怪我してて、
これこの飴確かに中から鋭利なのが出てくる、
なんかちょっとおしゃれな飴がね、あの もらってきたんですけれど、美味しいんですけど、なんか結構刺さりやすくて
じゃがりことかもダメですか？
あれもね、なんかじゃがりこはあの上顎を怪我して
る、わかる、竹槍みたいな、
うん、多分ビタミンが足りないのかな、これビタミン B とか
腸内環境だね。
そうですね、まあそんな感じで、はい、今日滑舌悪いかもなんですけれども、はい、いつも通りなんですけれど、うん、今日何の話しようとしたんでしたっけあ、そうだ、ちょっとこの前のなんか友達と話してて、今井さんと、まあ、あと他何人かと話した時に、なんか強い哲学と弱い哲学っていうのがあるよねみたいな話して、それが面白かったんですよね、うん、でそれが何かっていうと、聞いて自分はすぐピンときたんですけれど、あの人工知能で強い AI と弱い AI っていう、こう分類をしようとしてる人たちがいて、うん、で強い AI っていうのはいわゆる汎用 AI って言われてて、まあみんなが想像するようなこのザ人工知能、
ザ AI、
人間みたいに喋るみたいな、これあの映画とかに出てくるやつ
ジ、
うん、ドラえもんみたいなやつ、
うん、はいはい、
みたいなやつで、でそれはなんかあの今研究はしているけれど実現にはまだ時間がかかるみたいな感じ で、うん、で弱い AI っていうのはあの例えば将棋の対戦相手の AI みたいな、うん、あの用途を絞って範囲の狭い中である AI で、でそれは用途を絞ると結構なんか普通の人間よりあの能力が高くなってしまうような世界のものを、うん、こう弱い AI って言っていて、うん、でなんか哲学もなんかそんなこと言えるんじゃないのかなみたいな話があって、うん、でいわゆる誰かな、例えば強い AI、あ強い人、あ哲学、
カントとか、
カントとか、ハイデガーとか、テーマで言うと存在、
まあ、認識論、存在論、ドーン、ケジオ学、ドーン、世界観、神とは、
神とは、
認識とは、
世界とは、存在とは、
うん、
それはなんか、
だまあ、言葉とはとか、
うん、うん、言葉はなんか、
言葉とはというよりは言葉ってが我々の認識とか存在理解にどう関わってるかみたいなのが大きい感じがしますね、
うんう
ん、まあ、なんか言葉を切り口にしてるだけで、あの扱ってるのもっと大きな事象じゃないですか、うん、人間とか、
そうだね、あでも言葉切り口みたいなところになると自分の中ではその真ん中ぐらいの哲学かなみたいな気もしたんですけど、
普通の哲学、
普通の哲学
弱い AI と強い AI の間、
強くも弱くもないってとかの間、あでもなんかもうちょっと言語論みたいなとこ行ってくると、もう少しまあレベルの高めの弱い哲学、難しいな、
言語についての哲学っていう意味ですよね、それってなんか何とかについてのっていうの哲学のちょっと絞られた分野に、
うん、
ある分野についての哲学っていうのが、
フィロソフィーオフ X みたいな、うん、あ のがなんか弱い哲学で、
中くらいの哲学、
中あ弱い哲学で、
うん、
でもまあ扱うものによってなんだろうね、社会哲学、なんだろう、政治哲学みたいな、なんか
長井さん、長井先輩が何かを言ったそう、こちらを見て、
いやそんなことないですでも哲学ってもうそれ自体がもう強いじゃないですか。
あそもそもなんでその強い哲学と弱い哲学の話が出てきたかっていうと、うん、みんなで飲みあの哲学のビジネスに哲学を使うには、違う、ビジネスの中で哲学するにはみたいな、
ビジネスに哲学が必要と言われてるけれど
っていうイベントをやった時の打ち上げの時に、うんうん、あの参加してくれてた人、瀬尾さん友達ってちょうどばったり会って、
うん、
でそのまま何人かで飲みに行った時に出た話なんですけど、う
ん、なんかフィルカルのメンバー私も一緒に
いて、でなんかそもそもそのあの 哲学でビジネスするには、うん、ビジネスに哲学必要だけどっていうタイトル あのイベントの時に話された内容とか、うん、まあ、登壇してくださった人たちとかが話した内容っていうのが結構なんか強い哲学 だったみたいなことを、その瀬尾さんのお友達の強い哲学弱い哲学論を出してくれた人が、
うん、
長瀬さんが言ってて、でそれはなんか彼はすごいあの公務員で、
うん、
あの事務の事務じゃないな全然、
国会図書館、
国会図書館に入れてて、
すごい、
でなんかその研究リサーチ、それこそリサーチとかいろいろしてるんだけど、なんかそういう例えば上司からなんか、うん、あのできない難しいこと言われた、うん、でもそこでいやこれは自分がクリエイティビティを発揮してやってやるぞっていう気持ちで毎日働いてて、
うん、
でそこにクリエイティビティがあるし、そこになんか哲学みたいなのが哲学性みたいなのがことを自分は見出せる気がしていて、
うん、
でそれは割と弱い哲学って彼は自分で言っていて、
う
ん、なんか強い哲学っていうのはもっとこう理念ドーン、なんかビジョンドーンみたいな、でなんかこう推し進めていく感じ、すごい推進力があってなんかトップダウンっていうか、まあ、なんか大きな理念を先に立てて、
うんうん、
でその立てた理念、まあ、立てるってことだよね多分、
うんうんうん、
大きな理念とかを、まあ、会社全体の大きな理念とか、
うん、
社会全体の大きな理念とか、これからどうやっていったらいいんだろうみたいな大きい理念を立てるのが強い哲学で、
うんうん、
彼はその自分の ささやかな仕事って一瞬言ってて、すごいいい、うん、ワードだなって思ったんだけど、うん、その仕事の中で考えたりそのクリエイティビティ発揮したりっていうところに自分のその弱い哲学を見出してて、
うんうん、
でもうちょっと弱い哲学の話も聞きたかったみたいな、まあ、強い哲学の話はそれはそれで楽しかったけど、
うん、
なんか自分の弱い哲学はどうやってやったらいいのかすごい考えてみたくなったみたいなことを言ってて、
うん、
でそういう区分は面白いなと思ったんですよね。
でもなんかまだいまいち分かんないんだけど、その強さっていうのはその理念ドーンみたいなのはなんとなく分かったんだけど、その弱さっていうの
は、あ、それは単純に弱いAI と、あ、強い AI と弱い AI のアナロジーで、
うん、
別に弱い AI って例えばさっきの囲碁の対戦相手の AI とかあったとしても、
うん、
囲碁はめちゃめちゃ強いわけだから、
うんうん、
その囲碁 AI っていう点では超強いんだけど、
うん、
でもその囲碁しかできないっていう点、
うん、
で弱い、あの強い AI に対して弱い AI って
、あ、いやそうなんだけど、うん、その日々の生活の中でのクリエイティビティっていうのと理念ドーンの違いって何の違いなんですか？
それはその日々の生活のクリエイティビティっていう哲学ではなくて、
はい、
そのまあ、長瀬くんがやっているその仕事で例えばこれについて調べてほしいっていうあった時にそれは結局どういうことなのかっていうのを調べていったり、そういう、まあ、こういった見立てでこの問題は捉えてこう考えていくべきだとか、
うん、
こういうことがあるみたいな、その結構こう範囲を絞った中でこう哲学を進めていくみたいなところがあって、それを弱い哲学と言ってるのかなって。
じゃあ範囲の問題なんですかね。
そうですね、結構で、なんか、あ、そっか、あのイベント自分比較的弱い哲学のことを話そうと思ってたつもりが結構強かったんだなって今ふと言われた内容を思い出し始めて、
うん、
いや、で多分なんかその仕事、なんかそのね、哲学仕事においてなんかもうちょっと哲学的な思考が必要だって言われた時に、いきなりその形而上学的な存在とはとか、なんかそういうことになると、まあいきなりね、簡単名安とかって話になられても、
うん、
なんか難しくなってしまうんだけれど、もう少しその分野を区切ってその中でこう捉えた哲学とか、
うん、
そういったものがなんかすごい なんか活かせるんじゃないのかなというか、もう目指すのはそういった各々がその仕事においてその弱い哲学を構築していく能力みたいな、なんかそういったことを言いたかったんだなっていうのがすごい腑に落ちたんですよね、
うん、うん、
なんかニューQという哲学カルチャーマガジン、
あ、我々が
作ってるやつですね。ニューQの、あの創刊号で哲学論文紹介で、あの古代のプラトンの哲学とかを研究されてる納富先生っていう先生に、
うん、
あの話を聞いたんですね。で、納富先生が書いてる論文にインタビューして、この論文で 何がやりたかったのかとか、まあ、論文でちょっと難しいところを解説してもらったりとかっていう企画をやったんですけど、まあ、そこで納富先生が言ってたのは、哲学っていうのは、まあ、その言い方はいろいろある、存在って言ってみたり神って言ってみたり無限って言ってみたりするんだけど、
うん、
そういう全体性みたいなものを扱うのがどうしても扱わざるを得ないのが哲学なんですよ、
うんうん
うん、みたいな話をしてて、
うん、
うん、それすごい私もそうだなと思って、うん、すごいどんな哲学対話とかを、まあ、例えば小学生とかとやって、でどんな身近な、なんでお母さん怒るんだろうみたいな問いから始めても、すごい全体性みたいなところに行く気がするんですよ、話が。全体性みたいなものを問わないと、なぜお母さんが怒るのかっていうことを考えられないみたいな感じで、どんどん話がこう抽象的に行く感じがしてるんですけど、なんかその強い哲学っていうのは、その全体性扱い度があまり高いっていうか、そのダイレクト、そこを扱うのが、で弱い哲学の先に強い哲学がないわけじゃないんだけど、でも弱い哲学、例えばなんか問わない部分があってもいいというか、これはこういうことにしてこの中で問いましょうみたいな、つまり全体性とかとりあえず置いといて、なぜ怒るの、お母さん、人は怒るのかっていうことについて考えてみて、ちょっとなんか大きい話、全体性を扱わなきゃいけないようなところになったら一旦そこ置いときましょうってする、
そもそも生きるとはみたいな
話とかをやめましょうみたいな、そういう取り決めをあらかじめしておくっていうのが、なんかその弱い哲学のなんていうのかな、ハンドリングしやすいところというか、日常に入れやすいところかなって思っていて、だからビジネスする上でも、ね、大きい存在とかやってもそれって今期結果出ますかみたいな感じするけど、弱い哲学だったら、じゃ自分たちはこれを売るっていう前提のもとでどう考えていったらいいのかとかができるから、ビジネスで、だからね、本当は弱い哲学の話をしたかったけど、結構大きい哲学の話、
大きいの哲学、なんかいかにしてその哲学が仕事に必要かみたいなことをちょっと話しすぎたのかな、
盛り上がっちゃった、
盛り上がってしまう、テンションが
上がってしまって大きい、あの俯瞰しすめたすぎたかもしれないですね、もうちょっと事象に即してっていう、
まあ強い AI 弱い AI っていう概念も、なんかやっぱ結局その強い AI の、 その認識の部分を掘り下げて、例えばディープラーニングみたいな技術とかあって、である程度体系化されたんですが、普通に弱いあの AI でも普通に使えるようになったりとか、なんかお互いに危機みたいなものは結構あって、で、まあ、例えばこの前、そう、遠藤さんっていうあの概念工学の
マスターオブロジック、
マスターオブロジックの人と一緒に話してて、で、なんだっけな、なんかいくつかそのフィロソフィーオフ X みたいな、そのいっぱいなんとかの哲学っていうのを哲学者は考えがちだみたいな話、まあ、いっぱい出ていて、それはすごいいいとは思ってるんですけれど、例えばこの前のイベントが描写の哲学というやつだったりとか、中に例えばなんか狩猟の哲学みたいなものもあるらしくて、でも例えば狩猟ってやると、なんか多分なんかどうやって人類がこれまでこう農耕とかの前に狩猟してた時代があって、こう人類史の話にもなるだろうし、結構なんかその強い哲学への入り口はいっぱいあるとは思うんですけれど、なんかそっちの知識もありつつ、まあ、いかにその例えば狩猟ということを捉えていこうかみたいなことを第一の目的として、目標としてやっていくと、なんか結構なんか良い、みんなが扱いやすく考えやすいものになるんじゃないのかなっていうところでした、なんかそういうふうに意識したことってあんまなくて、なんかどんどん根源を通っていけばいいものだみたいな、こう強い力をいつも
でもなんかやっぱどうしても根源が気になっちゃう派と、別に根源は置いといて、それ自体が何であるか、それはなんかそれがそもそも根源につながってるんだっていう話を置いといて、っていう派がいて いるし、多分、で後者の方は多分哲学研究者でも、例えば映画の哲学とか、まあ、芸術の哲学だってそうだし、多分その一分野としてもうやってきたんだと思うんですよね、
ね、その例えばビジネスシーンで、まあ、これがビジネスシーンの例か分かんないですけど、例えば上司がすごいなんか怒ってて、で強い、あ、弱い哲学は、まあ、例えばですけど、この上司はこうなぜこんな怒ってるのか、そもそも自分のやり方はどのような仕方だったのかっていうのを自己反省したり、そもそも通ったりするのが、まあ、例えば弱い哲学的思考だとして、強い哲学はその怒りとは何かみたいな、特に言っちゃうみたいなのが、その内容ですか、
感情と理性があって、それとは
どんな関係性にあるのだろうかみたいな
ところに、うん、でもまあそこはまだそこまで強い印象はないかな。パッと聞いたからどうだろう、
うん、どうなんでしょうね。
なんかそうだな、具体仕事ってどちらかというとものづくりとかクリエイティビティにおいての方がなんか事例が多いかなと思って、例えば写真の哲学みたいなのがあって、まあ、いっぱいあると思うんですけれど、うん、でその写真でそのどこまでが写真と呼べるかみたいな、例えばコンピューター自動生成された写真とか、なんかそういったものの中でこう写真っていうのを捉えていくっていうのはなんか弱い哲学に入るかなと思うんですけれど、うん、結局なんか表象とは何かみたいな、その我々は結局何を見てるのかっていうことをどんどん掘り下げていくと、なんかそもそも人はその現実をっていうものをちゃんと認識することはできないみたいなところになっていくと、どんどん強い哲学になっていく、う
ん、まあ、抽象度が上がる分汎用性も高くはなっていく
けれど、なんか
最初の党の問題は特に解決されないと道のりは長くなりますよね。当初の関心を
そからなんかすごいなんか答えであったりアイデアとかヒントであったりとか、なんかそこからもうちょっと扱いやすい問いとか出てくるのにどんどん離れていくみたいな、
うん、あーなるほど、あなるほど、なんかちょっとつかめたような気がするんですけど、その私はその普段哲学対話をこういろんな場所で教育現場だけじゃなくて企業とか自治体とかでやってて、うん、でその強弱をこうすごくこううろうろしながらあの対話するのがすごく好きなんですね私は、うん、でまあ、確かに出発の問いはあのなんかすごく個人的なことだったりするんですよ。本当それこそなんでお母さん怒るんだろうみたいな、すごいなんか具体的で、しかもそれあなたのお母さんが怒る話ですよねみたいに、うん、こう過度にこう抽象的、あ抽象的じゃない具体的なんですよね、
うん、
でそれを一回まず哲学の問いにすると人はなぜ怒るのかみたいな、うん、まあ、ちょっと強めの哲学になっちゃうと。でそれをまあみんなで議論してるんですけど、でも結局それってこう全体性の話に触れざるを得なく、あ、うん、全体性の話からその自分の経験、例えばうちの親はこういう時怒ってとか、うん、夫がこういう時に怒ってとかになっちゃって、うん、ぐーんってまた、
うん、
あの弱くなったりで強くなったり弱くなったりってしていくんですよ。でそれが例えばなんかこの間やったのは、人間にそもそもの価値はあるのかっていう、
うん、
なんか重めのなんか問いだったんですけど、うんうん、それをなぜか街づくりの現場でやったんですけど、うん、マジ何ですかみたいな感じで本当に面白い。
それ問いはそのなんかメンバー中の参加者から出た。
そうですそうそうそう、うん、あの街に関係しなくていいですかと、いや先生いいですみたいな感じ、あいいんだみたいなんで普通に楽しく
人に関係
して、そうそうやったんですけど、どんどんどんどん強くなるんですよね、うん、そういうのって、うん、でも本当概念同士のこう分析になっちゃって、うん、でもう終わるみたいな、
うん、
なってきた時に最後の最後に、じゃあその私ファシリテーターで、じゃあその議論を踏まえた上で、なんかまあみんな人間には価値があるみたいなことを、うん、なんか導出したんですよ、その強い哲学の中で、
うん、
じゃあそれを踏まえた上で、じゃあ皆さんにはそもそも価値がありますよって自分が言われたらどうですか、
うん、
みたいに弱さに引き戻したんですね、グイーンって、うん、そしたら急にみんな
弱さ、弱い哲学
弱さに、はい、
うん、
みんなえみたいになっちゃって、うん、あれみたいな、違うかもしれませんみたいな、あれみたいな、何だったみたいになるんですけど、
うん、
でも対話ってそれがなんかできるんですよね、うん、強弱をパチンパチンパチンパチンってこうやりながら浮遊させるというか、
うん、
なんか両方できるのが良さだと思うんですけどね、
うん、私は。あ、うん、でとそう、それでいいと自分は思って、でなんかそれを、まあ、例えば強い哲学になってきた時に、なんかやっぱりなんか専門の人がいた方がなんかうまくその議論しやすかったりするところもあったりとか、うん、あったりとかして、で弱いところの方がやっぱりなんか実際になんか経験したりなんか手を動かしてる人の方がなんかヒントなんか考えやすいのかなみたいな、
うん、
まあ、ちょっと一概には言えないと思うんですけれど、うん、ま
あ、なんか期限があるプロジェクトの中で、多分期限、哲学対応のいいところとオープンエンドのところじゃないですか、
うんうんうん、
もう今すごい抽象なところに行ったけど、はい時間来たので終わりですっていう風に終わりにできるけど、その ビジネスで哲学するって言った時に、
うん、
オープンエンドには絶対できなくて、うんうんうん、落としどころ見つけなきゃいけないとか、まあ、そのよく哲学のイベント、ビジネス系、ビジネスで哲学する方、するにはみたいなイベントで質問に上がるのが、
うん、
なんか、それ永遠に通っちゃって終わらないんじゃないですかみたいな、うんうん、どうやって終わりにしたらいいですかみたいな質問やっぱりあって、だからそれをするときに、なんかその自分がどこまでの強さ、その哲学をどこまでの強さで終わりにしたいのかとか、
うんうん、
どの辺の、あの、汎用性を持たせた議論、に持ってきたいのかみたいな、そのなんていうの、当初の見立てを持っておくのにすごい役に立つかなと思って、
うんうん、
弱い、なんかその多分ワークショップとかやったりみんなで考えたりとかそういう場を、まあ、プロジェクトの時に持つとして、
うん、
多分行ったり来たりはできる、それが対話的な仕方であれば行ったり来たりはできると思ってて、でそこにリサーチャーとか哲学の専門のリサーチャーとか入って、まあ、その強い哲学寄りの話になった時もちゃんと議論を支えるような、
うんうんうん、
あの知識とかっていうのを入れることはできると思うんだけど、どこで終わりにするみたいなことを決める時にやっぱり弱い方に戻ろうっていうふうに引き戻せる、あのビジネスの方がうまくいく気がして、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはそうですね、
うん、
実装しやすいっていうか、
うん、あまりなんかねそこを意識的に言葉で話したことなかったんで、
うん、
なるほど、
そうそう終わらせ方ね、
ベクトルの持ち方はすごい弱い強いっていう観点はなんかいいなと思ったんです
よ
ね。いきなりこれをね弱い哲学強い哲学って言い始めるとなんか怒られないかな
ちょっと恐れ弱いっていうのにちょっとね、あのネガティブな、
ネガティブなあるけれど
意味があるから、
うん、まあでもその弱いと強いってどっから来てるんだろう、なんか強い AI、うん、まあ AI としての
思考性が
強いみたいな、汎用性が高いイコール強いってことなのかな、
やっぱそうじゃないですか、何にでも使える道具というか、
うん、まあそうかもね、
そうなるとなんか意味がちょっとなんか変わるけど、
うん、でも一番は小回り利く、なんか一つの刺すしかできない何かとか、
うん、
なんか打つしかできない何かとかの武器の方が役に立つけど、なんかそれでじゃあなんか敵がわからないときに、
うん、
その道具選べてると難しいじゃないですか、
うん、
みたいな、そういう強さかと思ってました。
あーそっか、なるほど、ね、
うん、
なんかもうちょっとなんかその AI としての本性に近いというか、なんていうか、あの条件なしで条件のより必要のないAI みたいな存在とかを、
あ
将棋においてはまあこれは AI だなみたいな感じになるけれど、うん、他だとなんかよく分かんなくなってしまうっていう、うん、そういう なんかそういうニュアンスでね、あの取ってたかな。
じゃあ弱い AI がなぜ弱いかっていうと、すぐ AI だって見破られるからっていうことですか。
ああそういうことかな、そうかも、
ね、そういう強い AI として見破られないから強いみたいな、
うん、もしあそう、それで言うと弱い哲学はすぐこれは弱い哲学だって見破られて、
うん、
それは逆だね、強い哲学の方がすぐ聞いてあ哲学だって、
そう見破られる的には逆だけどでも弱い哲学の多分美容師さんに話した時に深いねって言ってもらえるのはやっぱ強い哲学の方だと思う、
うん、
だからバレやすいからですけ ど、
なるほど、ね、うん、なんか類比が難しいけど
逆になっちゃう、うん、逆転しちゃう、
うん、
でもなんか確かに弱い哲学って言うとあれですけど、強くなくていい哲学とかだと割と私はしっくりきて、なんかもう本当に例えばその企業とか街づくりでやってて、なんかもうどこまで問えばいいんだみたいな、もういい街とは何かみたいな、その良さみたいなので、てか街ってそもそも何ですかねみたいな、もう本当にもうどこに来てしまったんだろうみたいな、でも別にそこまでじゃなくていいですよっていう風にこう、なんですかね、だからゴールを決めるんじゃなくて、町の範囲をこう町って、うん、まあ、ちょっとまた町になっちゃったから分かりづらいんだけど、
まあ、この辺りで議論しますよみたいな、
は
い、
うん、考える範囲っていうかね、
境界線って言えばいいんですかね、うん、境界線をこう引いてもらえると、そんなにそこの外にさらに出てもっと強くなってレベルアップしなくてもよくて、
うん、
まずはこのダンジョンをの中でまずやりましょうみたいな、
うんうん、なんかあの概念工学ってあのそう遠藤さんの話なんですけれど、あのまあ、概念を、どういうふうに分析して、分析したものをどういうふうにこう変えていけばあのよりいいだろうか、まあ、世の中の形に合ったものにできるだろうかっていう、
うん、
学問、
うん、
まあ、なんか手法なんですけれど、 なんかその概念工学もやっぱりそのそこで言ってる概念って結局何なのかとか、
うん、
工学とは何かっていうのは一旦説明はするけれど、まあ一旦そこまでで、それ以上にその概念とはさらに何かみたいなことは一旦はやらないみたいなスタンスがあって、うん、そういった線引きのあり方かな。
いや、そうです
ね、
うん、
一旦置いておけるっていうのはいいですよね。
そう
です
ね、
うん、
それがなんか、
でもなんかそれを置いておいて議論できる話なのか、それを置いておいてはやっぱり議論できないのかみたいなことを見定められるっていうのが、
うん、
なんかこう人間の役割って感じですよね。
そうだね、そうだと思いますね。それはなんか本当に
AI との対比で言
う、 AI との対比でどんどん対比されるけどなんかそれはマジでやんなきゃいけないことで、
うん、
内側が
今深いねってこう返事しそうに
そうですね、本当に。でもそれをその難しいのはその境界線って先に引けないので、
うん、
行ってみないと街の終わりがわからないから、
うんうん、なんか行ってみて、あ、戻ろうっていうのが弱い哲学の手法かもしれないですね。
そう
だから、その意味では弱い哲学って最初に言うより強くなくていいっていう風に打ち消した方がも戻るんだぞっていう気概が伝わる、うんうん、強くなってもいいけど、
うん、
いけないと分かったら戻ろうっていう感じがする、うん、
あ、もちろんね、強い哲学の領域も掘り下げれば下げるほどなんかいいアウトプットは出そうな感じももちろんするしだし、
うん、それもうね、生涯かけてやるみたいなやつ、
30年かけてこの本を書くみたいな哲学者のやることですか、
うん、満足しました。ちょっと弱い哲学と強い哲学の話が今日できたんで、
よかったです、
よかったです
あ、なんとなく雰囲気的に時間もちょうどいいところなんですけれど、はい、一応なんか最後にあのすごい重大なことに気づいたんですよ、
はい、
あのこれニューキューっていう雑誌を売るために始めたポッドキャストなんですけれどあんまニューキューの話してなかったなってことにはたと気づいて、
すごいですね、
忘れてました、
忘れてたんですよポッドキャストを撮ることに集中して
どんだけ集中して
ポッドキャスト大好き
だった、ポッドキャスト第2号 の、 あのエレガンツ号っていう、
ニューキュー第2号
ポッドキャスト第2号じゃない、
あれあれ、
そんな戻られて
19第2話年末に出て、
はい、
それは結構美学を扱っていて、でその中でその概念工学っていうのをこれ初めて、取り上げてみてて、まあ、具体的には、カメラマンの真鍋さんっていう、真鍋ゆりさんっていうカメラマンの人と、千九弘さんっていう人と、あと天哲学研究者と、あの遠藤さん、遠藤新平さんっていう哲学研究者が、3人で担当いただい、順番に担当いただいたあの企画で、まあ、実際にあの写真におけるとあるちょっとした概念でね、うん、あのデッドパンっていう結構面白いあの写真の撮り方、まあ、ある種の潮流みたいな、流行みたいなのがあって、でそれはインスタグラムで流行ってたハッシュタグだったんですけれど、それはどういうことなのかっていうのを分析して、でその上でその概念をもう一度工学してみて、でそれで実際にあの真鍋さんがカメラを写真を撮ってきてもらって、それをさらにもう一度振り返るみたいな、結構発見とかあって面白い企画だったんですよね、
うん、
そういうのが読めるのでぜひ、
そういうのが読めるのでぜひ
手に取ってください。あの本屋で見つけたら、もしくは
Amazon
でも売ってますということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。